6. 市民の広場。個性と魅力がいろいろ、市内の公園を紹介します。ちょっとそこまで、ゴールデンウィークに出かけましょう。公園は市民活動や憩いの場、レジャーの場となるほか、良好な都市景観の形成などさまざまな機能を有しています。近年では地震や局地的大雨に対する防災・減災など公園の役割はますます大きくなっています。本市には緑地などを含め約860の都市公園があり、緑が多く、スポーツや遊具のほか、夏季のみですが水遊びができる場所などさまざまな魅力を持った公園があります。この号では市内の特徴的な公園の一部を紹介します。暖かい日が多くなってきたこの季節、公園へ出かけてみませんか。それでは各公園の場所、アクセス、トイレの有無についてお知らせします。はじめに高根木戸第三公園。高根台 3-1、 アクセスは京成松戸線高根高段駅から徒歩約12分。バリアフリー対応のトイレがあります。この公園は怪獣公園と呼ばれています。公園内にあるトリケラトプスなどの3体のオブジェが公園内を見守るように設置されていることが由来です。中央の怪獣は体長が約5メートルもあり、近くで見ると大迫力。また足がすべて滑り台になっている大きなタコの遊具もあり、一度にたくさんの子どもが遊ぶことができます。遊具は他にもブランコや運転などがあり、さまざまな遊びができます。
西船近隣公園、西船 1-24、 JR 総武線西船橋駅から徒歩約10分。トイレもあります。 JR 西船橋駅近く、船橋駅との間にある線路に沿って広がるのが西船近隣公園です。船橋市西図書館からもほど近く、外での読書を楽しむにもぴったり。健康器具や遊具もあるほか、電車を間近で見ることのできる立地にあるため、鉄道が好きな子どもには二度嬉しい公園となっています。お滝公園、金杉 6-26、京成松戸線滝不動駅から徒歩約8分。バリアフリー対応のトイレがあります。この公園は道を挟んで二手に分かれており、広い敷地の中には緑が多く、ジャングルジムや滑り台、アスレチックなど遊具も豊富で、子どもたちに人気があります。お滝不動尊金蔵寺に隣接しているため、休日にはお参りの前後に立ち寄る家族連れの姿がよく見られます。薬園台公園、薬園台 4-25-19、 京成松戸線習志野駅から徒歩約7分です。バリアフリー対応のトイレもあります。広場やベンチ、公園遊具に加え遊歩道があるほか、野球ができる多目的広場が無料で利用できます。これは事前に申し込みは必要です。また公園内には SL 蒸気機関車 D51 型125号機があり、来て見て楽しい公園です。夏には多くの子どもたちでにぎわう図書池で水遊びができるなど、季節に応じて楽しめます。船橋三番瀬海浜公園、潮見町40です。潮干狩りの利用券の販売はセブンイレブンのセブンチケットでの事前購入のみとなります。土曜日曜祝日は日付指定、上限5000人の販売制限があります。教育上などの目的による団体に限り、平日利用のみ受付もできます。これは事前に予約をしてください。料金は一般中学生以上700円、4歳以上350円、採取したアサリの持ち帰りは100グラムにつき120円、バケツは持参してください。貸し熊では1本200円、返却時100円返金します。5月の開催日時など詳しくはお問い合わせください。 電話番号は 435-0828 です。
船橋アンデルセン公園、150種類10万株の草花が楽しめます。所在地は金堀町525、電話番号は 457-6627 です。5月の休園日は毎週月曜、5日を除きます。ドッグランは7日水曜まで臨時休業です。入園料は一般900円、高校生600円、生徒証の提示が必要です。小中学生200円、4歳以上100円、65歳以上身体障害者らは証明書の提示により無料です。5月5日祝日子どもの日は中学生以下入園無料です。メルヘンの丘ゾーンには広さ約600平方メートルの金魚草迷路がオープンの予定です。また上旬から中旬にかけてボタン、風車、ハンカチの木、バラなどが見ごろを迎えます。日本有数の規模を誇るアスレチックなど、園内には大人も子どもも楽しめる施設が盛りだくさんです。公園などを利用するルールやマナーを守りましょう。公園は皆さんのものです。荷物などで通路を塞いだり、他の人の遊具の利用を妨げたりすることがないようにしましょう。また夜間や早朝は近隣の人の迷惑となりますので、ご配慮をお願いします。各公園には原則としてゴミ箱は設置していません。ゴミのポイ捨ては禁止です。食べ物や飲み物などのゴミは持ち帰りましょう。また帰る前に忘れ物がないかご確認ください。以上、問い合わせは公園緑地課 436-2556 です。
人紹介。今回は船橋市出身18歳のダンサー劉さんです。日本屈指のオタクダンサーがアニメとダンスで世界へ発信。アニメが好きでダンスが好き、 A-POP アニメソングに合わせて踊れるのがとにかく楽しいと笑顔で話す劉さんは、アニソンダンスで多くの人を魅了する今注目のオタクダンサーだ。今年1月に行われた世界最高峰の A-POP ダンスバトル、アキバッカーのボル32では、相方のユータさんと出場し、息の合った即興パフォーマンスを、息の合った即興パフォーマンスと圧倒的スキルを披露。アニメのキャラクターや世界観を表現することが求められる同バトルで、会場を爆発的に沸かせ、同じペアでの2連覇達成という史上初の快挙を果たした。国内外で人気を誇るアニソンダンスパフォーマーグループ、リアル秋葉ボーイズのメンバーとしても活動の幅を広げている。昨年10月には日本武道館でダンスだけで3時間半もの単独ライブを実現し、前人未到の偉業を成し遂げた。また、リュウさんの実力はアニソンダンスのほか、ストリートダンスでも突出。5年7月に開催されたレッドブルダンスユアスタイル日本大会で優勝を飾るほどの実力者だ。幼い頃からバレエやジャズ、ロックなどさまざまなジャンルのダンスを習ってきたリュウさん。ダンスを始めたきっかけはテーマパークで見たショーダンサー。表現という観点では舞台や劇の監督をしていた祖母の影響が大きいと話す。小学1年生の時にストリートダンスに出会い、当時からアニメが好きでたくさん見ていた。大好きなアニメの表現をダンスへ取り入れたかったと、アニメへの愛は止まらない。ダンサーは海外のカルチャーに目が行く人が多いが、日本で生まれ育ったからには日本独自の文化をレペゼン、表現していくことが大事。世界で大きな力を持つアニメソングを踊ることは日本人の強みだと思うと熱い眼差しで語ってくれた。武道センターや地元の公民館に仲間を集め、 毎週ダンスを練習し、船橋親水公園で発表していたと、船橋での思い出も懐かしそうに振り返る。今後の目標は、A-POP を広める第一人者として、アニメとダンスの文化を融合し、世界へ発信していくこと。僕のダンスが日本の文化を理解してもらうきっかけになれば嬉しい。ララアリーナ東京ベイでもダンスを披露したいと地元愛にあふれるリュウさん。7月26日土曜には自身初となるソロライブを、10月4日土曜にはリアル秋葉ボーイズとして1万人規模の単独ライブを控えるなど、その活躍はとどまることを知らない。日本の文化を新たな形で発信する若きオタクダンサーの今後のさらなる挑戦に注目しつつ、地元船橋での凱旋ライブにも期待したい。魅力発信サイト船橋スタイルでは、紙面で紹介しきれなかったリュウさんへのインタビュー内容を掲載していますので、合わせてご覧ください。以上についての問い合わせは広報課436-2792です。
ホームタウンニュースです。船橋を拠点とするチームを応援しましょう。はじめに千葉ジェッツ船橋、4年ぶりのチャンピオンシップ優勝を目指して、4月12日13日に船橋市民招待デーが開催されました。多くのブースターで埋め尽くされたララアリーナ東京ベイはジェッツカラーの赤一色に染まりました。富樫勇樹選手や渡辺裕太選手ら主力を怪我で欠く中、サンロッカーズ渋谷との2連戦に臨んだジェッツ。第1戦は終盤に猛追するもあと一歩のところで及ばず、68対70で敗れました。連敗を避けたいジェッツは2戦目で11選手が出場する総力戦を展開し、相手を圧倒。 DJ ホグ選手がチーム最多の23得点を挙げたほか、18歳の瀬川陸選手が冷静な試合運びでゲームをコントロール。さらに船橋出身の原修太選手と田代直樹選手が献身的なディフェンスで相手の攻撃を抑え、68対55でリベンジを果たしました。20日のレバンガ北海道戦でチャンピオンシップ進出を決めたジェッツに今まで以上の声援を届けましょう。
次はクボタスピアーズ船橋東京ベイ、ディビジョン1の首位を射程圏に、4月6日リコーブラックラムズ東京戦を14対42で勝利し、初優勝した2022-23シーズン以来のプレーオフ進出を決めたスピアーズ。4連勝と波に乗るスピアーズは、13日に東京サントリーサンゴリアスとの一戦を東大阪市の花園ラグビー場で行いました。雨が降りしきり、ピッチが滑りやすいコンディションの中、バーナード・ホーリー選手のゴールキックで主導権を握ると、ハラトバ・バイレア選手が両チーム通じて初のトライを獲得。さらにマルコム・マークス選手が連続トライを挙げるなど、前半を18対0で折り返します。後半も固い守りと積極的な攻撃で試合を支配し、終了間際には点差をさらに広げるエラ・ハヤテ選手のトライで30対10と快勝。スピアーズはこの勝利でディビジョン1の首位を射程圏に捉える2位に浮上しました。優勝に向かって突き進むスピアーズをみんなで応援しましょう。船橋駅周辺をジェッツとスピアーズの装飾でラッピング。ジェッツとスピアーズを身近に感じてもらい、町と一体となって盛り上げるため、船橋駅周辺を両チームのデザインで装飾しています。今回は JR 船橋駅南口前のエスカレーター、エレベーターの壁面や階段などに大迫力のラッピングを施しました。ぜひご覧ください。 ここには階段にラッピングをした写真が掲載されています。
5月は消費者月間です。市では消費生活全般に関する情報や知識を皆さんに知ってもらうため、毎年消費者月間記念講演を開催しています。今回のテーマは気象予報士の依田司さんと学ぶ地球温暖化の最新事情と対応策。日時は5月21日水曜午後2時30分から4時まで。会場は市民文化創造館キララです。定員は市内在住在勤の人先着250人。事前に消費生活センターへ申し込んでください。 423-2852 です。なお1歳から就学前のお子さんの保育があります。定員は先着5人。こちらは5月9日金曜までに予約をしてください。パネル展を開催します。地球温暖化対策、食品ロス削減に関する市の取り組みや消費者トラブルの最新事例と対応策などをパネルで紹介します。日時は5月15日木曜から21日水曜まで。時間は午前9時から午後8時までです。ただし21日は5時までになります。会場はフェイス5階エスカレーター脇です。以上についての問い合わせは消費生活センター 423-2852 です。
消費者講座があります。内容は消費者トラブルから身を守る最近の悪質商法契約トラブル事例を知ろうです。5月30日金曜午後2時から3時30分まで市役所7階705会議室で行います。講師は全国消費生活相談員協会講師の三ノ丸優子氏。定員は市内在住在勤の人先着40人です。申し込みは事前に消費生活センター 423-2852 へお願いします。また保育、手話通訳、要約筆記があります。それぞれ先着5人。保育は1歳から就学前のお子さんです。いずれも5月16日金曜までに予約をしてください。市民の広場の掲示板から催し物を紹介します。愛と平和を歌うコンサート、5月18日日曜午後2時から勤労市民センターで行います。入場料は1000円。申し込みは塚本さんへ090-8477-1719 です。生バンドで楽しく歌いましょう。5月24日土曜午後1時30分から三崎公民館で。当日先着170人です。申し込みは村上さん457-7683です。登山流尺八こと合奏演奏会、5月31日土曜午前11時から勤労市民センターで。申し込みは島さん090-9675-8199です。健康美セミナー、太る、老ける、疲れる、痛むの原因チェック、5月3日祝日、10日土曜、24日土曜、いずれも午前9時15分から10時45分まで、勤労市民センターです。それぞれ定員は先着8人です。事前に西村さんへ申し込んでください。090-4703-0973 です。医療講演、骨の健康生活始めませんか。5月15日木曜午後3時から4時30分まで中央公民館で。先着60人です。事前に船橋中央病院 433-2111 へ申し込んでください。この電話は平日の日中のみです。歌体操、5月30日金曜午後1時から高根台公民館で。先着20人。 事前に長谷川さんに申し込んでください。465-1159です。
船橋文芸、はじめに短歌を紹介します。風間博夫選。子供らのかくれんぼする春の日の声のみ響く菜の花畑。子供らのかくれんぼする春の日の声のみ響く菜の花畑。神山町佐藤俊春。選評、もういいかい、まだだよ。かくれんぼをする子供たち、子らを探す鬼が見えます。今年もまた花のあふれる春の庭、妻とめでつつアンパンを食う。今年もまた花のあふれる春の庭、妻とめでつつアンパンを食う。挟間町三沢正弘。選評、春の花に囲まれて食べるのはアンパン。庭の明るい雰囲気に合っています。孫持たぬ我には楽し、幼らの笑顔泣き顔甘える声も。孫持たぬ我には楽し、幼らの笑顔泣き顔甘える声も。東中山今井義恵。選評、笑顔はもちろん泣き顔もいいのです。甘える声にはしびれてしまうのでしょう。スキャンするたびに値上がり実感す。セルフレジって体に悪い。スキャンするたびに値上がり実感す。セルフレジって体に悪い。前原東、押田久美子。選評、カゴに入れるとき、レジでスキャンするとき、値上がりが胸に刺さります。まことに体に悪いです。看板を出しておこうか我が庭に、レストラン席、読めるか小鳥。看板を出しておこうか我が庭に、レストラン席、読めるか小鳥。前原東、関根光代。選評、ついばむに手ごろな木の実草の実があまたある庭。看板を出したらさらに多くの小鳥たちが訪れることでしょう。
次に俳句を紹介します。野村健三選。壇上の背のまぶしきや卒業し。壇上の背のまぶしきや卒業し。滝の井鈴木京子。選評、卒業証書をもらうために壇に登る卒業士の背中は背筋がピシッと伸びてまぶしかったです。学び屋に育む夢や花の昼。学び屋に育む夢や花の昼。松ヶ丘小安仁。選評、入学進学の行事も落ち着いた桜の咲くお昼時、学び屋では将来を担う子どもたちの夢を育むところであることを実感しました。キジ鳴いて静かなあぜも張り詰めて。キジ鳴いて静かなあぜも張り詰めて。松ヶ丘鈴木正弘。選評、いつも静まり返った他のあぜでキジがケーンケーンと鳴き、激しく羽ばたきました。あぜに一瞬緊張が走りました。父が植えし桜と生きて白牡かな。父が植えし桜と生きて白牡かな。美山、大田和龍子。選評、かつて父が記念に植えてくれた桜が見事に成長し、父の在り日を忍びました。摘草の無我夢中鳥、孤独なり。摘草の無我夢中鳥、孤独なり。浜町上田玲子。選評、野に出て摘草に無我夢中になった後、ふと孤独感に苛まれる時があります。